はですね、御言葉が出エジプト記の15章の1節と2節を引き上げます。出エジプト記の15章の1節と2節それでは場所に読みしましょう。1節と2節3、はい、そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らは主に向かって私の歌を、主は手配し、勝利を収められ、馬の取り手を海の中に食べ込まれたゆえに、主は私の力であり、自分がであり、主は私の救いとなられた。この方こそ、我が神、私はこの方を褒めなされる。私の父の神、この方を私は崇めた。後悔の奇跡を体験した後に、彼らが神様に歌いました、褒め歌であります。昔、27、8歳の頃だったかなと思います、ね。まあ、ちょっと目の前に向かないでいますけれども、突然、沼に2人線を電話聞いて、ね、戦場を、仰ぎながら、出ておりましたら、私の目の前に大きなですね、ビジョンが広がった。これは夢と幻という、幻というものでありましたけれども、そしてですね、思わず私は口について、あれは何というふうに叫んですね。で、そしてそれを通して何かが示されたということはなかったんですけれども、ものすごい大きなですね、ビジョンというか、幻を見ました。そうします、それはですね、どういうような内容であったかと言いますと、荒涼とした砂漠、ね、砂漠ですよ、砂漠にものすごいたくさんの軍勢が人々が歩いているんですよ、隊列を組んで。まあ、兵ではないですよ。で、普通の民間の人たちがですね、その砂漠のところをずっと歩いている姿を見ました。そして、一番びっくりしましたのは、その先頭に女性がですね、タンバリン持って、まあ、タンバリンだったと思うんですけども、この人こう、体を揺らしながらですね、衣装をですね、振り回しながら、踊ってたんですね。で、それを見たときに、私はびっくりしてですね、あれは何だという叫んだんですけども、その瞬間に寝たというふうに彼は言ってましたね。でも、そのことはですね、次の朝まで覚えてたんです。ずっと覚えてたんです。で、皆さんも経験していることだと思うんですけれども、ボイトレをよくしているときには、昼間に乗ってたら、祈ってたら、そのまま祈りが続けて、その霊がずっと祈り続けてですね、寝ても、肉体が休んで寝てもですね、内側の霊がですね、祈り続けて、思わず口をついてですね、祈りの言葉が出ているという、そういうことがですね、あり得るという。まあ、彼も、ずいぶん前の話ですけども、祈ってたらブトブトブトブト言って、独り言から思ったら寝てるんですね。寝てて何を言ってるのかよくわからないけども、次の日に聞いたらですね、ずっと人前で祈ってた相手。で、夢の中で祈ってたということを言ってましたね。で、その幻を見たときにですね、びっくりしました。本当に神様は夢と幻を通して私たちに語りかけるんだ。私たちが、肉の目では見ることができない神様を心の目、霊の目を持ったら、私たちは夢や幻という、手段を通して神様を見ることができるんだ。神様の御心を知ることができるんだ。それをですね、初めてそれはですね、体験した出来事なんですね。ですから、私たちは詩編の126編の中にあるように、夢見る者のようであったと聖書を書いてあります。ですから、聖書を読んでも、夢を描けなければ、神様は働くことはできないというんです。聖書を読んでも、そこに幻を追求して、これを通して、この言葉の中に、私の人生が好意に変わったと私信じます。いや、好意に変えられていくんだ。好意になっていくんだということを期待しますと、そのように、夢と幻をその中で、ね、探し求めなければ神様はなかなかですね、私たちの人生にものすごい力を持ってですね、介入することはできないんですね。ですから神様は働きたくと願っていらっしゃる。そしてその先兵として御言葉を語ってくださっている。でもその御言葉を通して私たちがですね、心を開ければその心の中に入り込むことができる神様の力がね、 でも私たちが、ね、御言葉を言ったけども、いや、そんなことはないだろうと言って心を閉ざして、何か冷たい心で言うならば、神様が働くことでも、その心に入ることは、働かせることはできないんですね。ですから、聖書の御言葉は、私たちの受け取るが、私たちの側の態度に全て書かせるんですね。私たちが信じるならば、その通りになるだろう。でも私たちがそんなことはありえない。聖書の世界というのは架空の世界のようだからよくわからないと言って私たちは頭で考えて心を閉ざすならば何も新しいことは起こりはしないというんですね。ですから私たちは聖書の御言葉が語られたら私たちの側に祝福にその言葉を祝福に変えるか何も起こらない出来事に変えるかは私たちの信仰の持ち方、御言葉の捉え方、神様を信じる信仰の捉え方によってそれは全て決まるということを私たちはしっかり覚えてなければならないと思うんですね。今日の御言葉は、イスラエルの民がモーセという人を通してエジプトを脱出した出来事のことであります。使徒行伝の中を見ますと、ヘブライの民というかイスラエル人は430年間奴隷生活したというんです。まあ、最初はヨセフさんを通してですね、あのカナンの地にやってくる飢饉から彼らは逃れて、そして、このエジプトに招待されたというか、喜んで迎え入れられました。でも、彼らヘブル人、イスラエル人というのは神様の選ばれた民ですので、ですからどこに行ってもですね、祝福の民なんですね。エジプトの地でも彼らは強い民族だということで、エジプト人たちから恐れられた。ですからヨセフを知らない、ヨセフの働きを知らない人たちがどんどんどんどん世代交代してですね、パロー様もですね、ヨセフのことを知らない人たちがこの立った時にですね、なんでこのエジプトの地にですね、ヘブライ人がおるんだろう、なんでこのエジプトの地でイスラエル人たちが幅を利かしているんだろうということで、彼らはだんだんだんだんですね、なんて言いますか、迫害者というか。で最後にはですね、エジプト人たちの奴隷として、エジプトの奴隷としてですね、彼らはそこで苦役に服していたんですね。そして、430年の長きにわたり彼らは苦しめられました。強い痛みだから彼らをね、のさばらせてはいけない。男の子が生まれたら全部ね、男の子は殺して、この、ね、川に流してしまって。そして女の子だけを、まあ、役に立つから女の子だけを産むことは許してあげようというふうに、そういうふうにされておったんですね。で、そのように430年の長きにわたり彼らは苦しめられて彼らは祈った。使徒の中には彼らは、激しく、ね、救いを求めて神に祈ったと書いてあります。で、神様は彼らの祈りを聞き、そして彼らのイスラエル人たちの先祖のアブラハムの祝福を思い出してそれを実現するためにモーセという人を使わせてエジプトの地からイスラエル人、ヘブライ人たちを救い出したんです。でも彼らはですね、エジプトの地でですね、モーセとファロー様がですね、ものすごい霊的な戦い、銃のですね、不思議な奇跡があったでしょう。でエジプト牛がカエルになったり血の池になってしまったり、そしてまたですね、氷が降ってきたとから暗闇が出てきて、そして最後には死の機会が来て、家畜からパロー様の長子まで全部撃たれてしまうというそのような奇跡があります。そのような壮絶な戦いを通してとうとうモーセはパロに打ち勝って、そしてイスラエルの人々を連れてですね、カナンの地に向かっていくんですね。彼らの歩みはですね、そんなに平坦な人生ではありません、歩みではありませんでした。アロンに行ったら水がありません、水が流れて、どうして、モーセさん、どうして私たちはこんなに砂漠の中で苦しまなければならないんですか。もう飲み水がなかった、もう死にそうですと言った時に、神様がモーセに示して、木の枝を持ってきて、そして苦いそのような沼地のようなところに掘り込んだら、それは清くなるということで、水をですね、彼らに供給、神様をお与えになりました。まあ、それにですね、試練があって、苦しみがあってですね、もう大変な状況の中に、彼らはカナンの地に向かったんですね。その中で一番大きなこの試練はですね、 もう行く手が、後悔によって阻まれたという出来事です。それだけだったらまだいいんだけども、ね、後ろからですね、あのパロー様が、精鋭の軍隊を、この連れてですね、彼らを捕まえに行ってきてるんですね。もう彼らはですね、まあ、神様は、このエジプトに歯がないから私たちを荒野で殺そうとしているのか、この荒野が私たちの墓場になるのか、私たちはここで滅ぼされてしまうのかと言って、本当にですね、神様に、この神様に対して不平を続けているようです。モーセに対してもそれに言いますから、モーセは神様にお祈りをすると神様の救いの手がすぐにやってまいります。雲の柱と、そして火の柱と雲の柱が現れたということですね。だから皆さんが映画とかそういうのを見ますと、ものすごい火の柱と、そして真っ暗な雲のですね、竜巻のような柱がですね、やってきて、彼らを守ったという、そういうのを見られたと思いますね。彼らが歩むときには火の柱によって、夜でも、ね、目の前を照らし、そして歩むことができる。そして彼らを追ってくるエジプトの民の間には、この雲の柱が現れて、彼らが目隠しされて、目つぶしされて、彼らを追いつけないように、その距離が縮まないように神様はそれに守ってください。これにて彼らはですね、そういうな危険の中でいろんなことがあったんだけども、神様は助けて彼らの地に向かっていくんですね。これを見ますと、第一番目にですね、神様を信じてスタートしたけども、試練や困難はやってくるということですね。クリスチャンといえどもですね、いろいろな試練や困難や悩みというのはですね、この世の中と人と同じようにやってくるものであります。もちろん同じような試練やってくるかもしれない。そしてそのクリスチャンがですね、努力しなかった、まあ、信仰生活もそうですけども、人生に一生懸命精進しなければ、その結果として困難が、大きな困難がやってくるかもしれない。同じなんですね。でも違う点があるんです。世の中の人たちは困難や試練があっても悲しんで、そしてそこでくじけてしまうかもしれない。人生そこで終わってしまうかもしれない。でも神様が信じているクリスチャンの試練や困難というのは、これはですね、祝福につながる試練や困難なんです。この試練や災いがやってくるときに、世の中の人はそれで、ね、人生諦めてしまう人、そしてそこで、挫折してしまう人が、大半の人が挫折してしまいます。でもクリスチャンの場合、試練や困難がやってきたとしても、そこで私たちは神様に叫ぶことができます。そして神様は私たちを助けてくださる、助け舟を出さる、必ず出してくださいます。そして私たちは試練や困難があったとしても、そこで信仰に固く立って、ね、いや、ちょっと我慢してみよう、もう少し我慢してみよう、もう一歩我慢してみよう、もう少し信仰してみようと言って、神様に祈りつつ、神様の御顔を仰ぎつつ、その試練と困難に対抗するときに、神様が突然やってきて、私たちに積極的にその試練困難を振り越させてください。彼らが、ね、イスラエルの民は、彼らが目の前に後悔があって、もう私たちはダメだ、ね、私たちはダメだと言っている彼らを、ね、尻目に置いてですね、モーセは祈ったんですね。神様、父なる神様、あなたは荒野で私たちを滅ぼすために導いたのではないでしょう。私たちを通して神がいかに偉大であるかを見せるために、まだ神の国であるカナの地に、祝福の神の国に私たちを導くためにここへエジプトを脱出させてくださったのでしょう。それでしたら速やかに祈りに応えてくださいと言ったら、雲の柱と火の柱が現れて、そして航海が真っ二つに割れて、彼らは乾いた地を渡るがごとくに、向こう岸に渡ることができたんですね。ですからどんな時にもですね、私たちは希望しなってはいけないと思うんです。クリスチャンというのはですね、私たちが自分だけで生きているのではなく、私たちを、いつも見守ってくださり、私たちに、手を差し伸べてくださる神様がいつも私たちを見守っていらっしゃるんだ。このことを必ずですね、どんな時にも、 それを投げ出さないで信じていなければならないですね。聖書ではヤコブの一章の2節、3つぐらい読んでいます。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、と書いてあるんですね。試練を喜びとせよというのはキリスト教だけではないかなと思いますね。確かに聖書を見ますと、ジョセフさんもそうですね。ね、ジョセフは末の息子でした。兄弟の末子、ほとんど下から2番目の末子、ベニヤミンでしたけどね、もうほとんど末子で腹違いのおじいさんから憎まれて、エジプトに、ね、奴隷として投げ出されてしまった。命こそ残っていましたけども、エジプトで奴隷の、身分で売られてしまうんですね。まあヨセフさんはですね、文句言うてもですね、いいような立場だと思うんですね。お兄さんたちは何にもしてないのに、私が、ね、お父さんからお母さんから愛されていることを嫉妬されて、私はエジプトに掘り出された。でもヨセフはそのようなことが起こっても、何か神様が私に、ね、何か計画を持っていらっしゃるんだろう。でもね、長い間彼は牢獄ですよ。ね、奴隷の後に冤罪で罪に着せられて、王様の城の牢獄に入れられて、一生出れないような状況になりました。でも彼は恐れませんでした。彼は恐れました、ね、どんな状況でも私の信じる神はどのようなところでも私を救い出すことができる。彼はそのことを信じてやまなかったんですね。どんな時にも善に励み、奴隷であっても牢獄にあってもですね、善事に励み、そして神様の前に誠実に歩んだその祈りの結果、神様は彼を、エジプトの総理大臣の地位のところまで彼をですね、引き上げたんですね。神様の計画の中、計画があったので、ヨセフはエジプトに生まれて奴隷とならなければならなかったんです。神様の計画、祝福の計画を実現させるためには、彼はその試練の中を通らなければならない。ということは、私たちは試練が、ね、この世もなく大きな試練があったなら、私たちは今日の御言葉のように、この御言葉のように、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい、ね、災いが来たら喜びと思いなさい、自分を迫害する人が来たら、ね、兄弟、愛する兄弟の人を愛しなさい、自分を迫害する者のために祈りなさい、自分に右の方を打つ者に左の方を差し出さい、聖書の中に書いてあります。神様が全てのことを支配してやる、支配して、私たちが祝福され、神の御心がなるために全てのものが動いているんです。それは良いように動く場合もあれば、悪く見えるような動き方もあるし、ね、このようないところの嫌な出来事のような出来事もある。しかし全てのことは神様の手の中で、それは、ね、支配されている。私たちが自他するならば、神様の御心が速やかに実現したい、ね。神様の祝福の御心が実現したい。でも私たちが自他せずに、私は浮かれたところは良い計りだ、私は良いところに落とされました。でもう私の人生が今地震のように揺れ動いています。世の中は揺れ動かされています。しかしそれを止めるのは神様だし、それを定めるのは神様だから、私は神様を信じてこの状況の中について働かせますと言わなければならないんですね。この一章の3節からお見せします。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない信仰を遂げた完全なものとなります。聖書が言う完全ですから、本当に完全なんでしょう。つまり神様が、ね、あなたは正しい、あなたの生き方は正しいと言われるほどに、私たちは試練に対しても忍耐を働かせて、聖書の御言葉を従って善事に励まなければならない。祈れないときにも、ね、祈る。でも声を出すことができないほど辛ければ、ね、心の中で祈る。思う。神を思う。私たちはどんなときにも神の御言葉に従って善事に励むんですね。 試練であれば試練であるほど大きな試練であれば私たちはこのようもない喜びとして喜びとします。つまり試練の後にやってくる神様の祝福を信じて試練を変えなさいと聖書は私たちに神様の救いを早く見たいならば早く見たいならばもう素直にそれに委ねていきなさいと言っている。ヤコブの次の御言葉がありますが、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。私たちは神様に信じたらね、義の衣を着させていただく、白い衣を着させていただくと約束あるし、そして命の冠もいただいて天国に入れると言います。いろいろなものが神様によってプレゼントとして与えられています。その中でも一番素晴らしいのは命の冠、命を得る永遠の命の冠は素晴らしいものだと思うんですね。聖書の中にイエス・キリストが私がこの世に来たのは私を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つために私は来たんだ、私たちの人生の状況なすとか私たちの人生の事業を祝福してくれるとか生活が良くなるというのはそれを続いた祝福なんですけども、一番のメインの仕事はですね、イエス様の働きは命を与えると。地獄に捕らえられていた人、罪によってですね、完全に死の中に縛られた人々を解放して神様の命の中に私たちを導くために解放するためにいらっしゃったんですね。その命の冠を与えると言っていらっしゃることですね。これほど何度も何度も言っていらっしゃる御言葉の約束を見るときに神様は決して私たちを見捨ててはいないということですね。必ず私たちも誠実な信仰生活をする者に対して神様は助けの手を伸べてくださるし、ちょっとそれが理解できない人に対しても神様はですね、遠回りかもしれないけども助けの手を伸べてくださるんです。次の御言葉があります。ヤコブのロマ人の手紙ですね、5章の3節から途中から入ってますけどもお読みします。私は患難さえも喜んでいます。それはパウロが言ってますね。パウロほど患難の中にいた人はいないと思いますね。船に乗って護送されてローマに送られる時は、嵐がやってきてその船は遭難してしまいます。流れ着いたこの島で焚き火に当たっていると毒蛇に当てて彼は噛まれてしまいます。ローマに行ってもですね、すぐに自由に裁判されませんでした。牢獄で何年も何年も投獄されて、その間神様は栄光を荒らして、そして後に年老いてから解放された人生を送っています。それ以外にも聖書の中にはですね、無知に打たれたことは何回、遭難に出会ったことは何回、人に、ね、こういうな試練を与えられることはたくさんあって、数えるならば数えきれないほど私は世の中にある全ての困難を全部私は体験しました。そのパウロがこのように言うんですね。私は困難さえも喜んでいます。それは困難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ね、困難が忍耐を生み出すと書いてあります。困難が来たら、困難が来たら忍耐したら完全な。そういうのは聞いたから、忍耐しましょう。でも、その忍耐もですね、信仰による忍耐じゃなければ、次の練られた品性というか、ね、その人は、練られた品性といいますか、信仰と取り替えてもいいかもしれない。ね、神様の手を動かそうの信仰を生み出すことは、生み出さなければならない。で、観覧があって忍耐して我慢してるだけ、痩せ我慢してるだけでは何も起こりませんが、神様は信じて、信じますよ、ね、こんな辛いことがあっても神様はあなたを愛を信じますよ、あなたは真実で正しい方であるから私に必ず答えてくださることを、信じますよと言って信じるときに練られた人生信仰というものが生み出される。信仰があってもですね、ね、すぐにですね、めぐめぐ来るわけではありません。で、信仰は次に希望が生み出される。ね、信仰は希望を生み出す。希望というのはもう私変えられてます、絶対こうなんです。12年間の長崎の女がですね、 あのイエス様の噂を話を聞いたときに彼は彼女は信仰を持ちましたね。私もイエス様の御子供の裾さえ逃げれば私も癒されると彼女は考えていた。彼女はそのように思っていたと聖書は書いてありますよね。ですからイエス様のことを聞いて信仰を持ったけども、ただ信仰を持っただけじゃなくて信仰を持って、いや私はこの信仰を持って信仰を持ったときにイエス様に出会えたりすれば私の人生変わる、イエス様に祈りを聞いていただくその日がやってきたら私の人生は全く180度変わると彼女は信じたんですね。観難の中に寝られ忍耐を働かせ、寝られ忍耐の中に信仰を生み出し、信仰が希望を生み出して、希望はですね、夢幻を持っていつもですね、そのように考えていく、そのように信じていく。人に馬鹿にされてもイエス様を信じていたら私大丈夫、人に馬鹿にされて、人に非難されても、いや、あなたには分からないけども、私の信じるイエス様は、私の人生を、ね、最後、逆転してくれるんです。このように希望で、希望に、希望を持たなければならない。希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私に与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているから。私たちの内側に聖霊が注がれているように神が私たちの心に注がれている。もし神様が私たちを嫌っているならば、ね、聖霊を私たちは賜ることはなかったでしょう。威厳を渡せるから聖霊を受けている、もちろんそれもあるかもしれません。受けた印として威厳を語れるというのが、これは一つ通説する。でもイエス・キリストを信じますという告白は御霊によってしか私たちは告白できない。ということは、イエス様信じて、信じます。イエス様信じて、宣伝となっていて、ある日はですね、もう私たちの内側に聖霊が宿ったらその日なんだ。宿って聖霊が私たちの口を通して、イエス様信じますと、私たちをそのように導いたんですね。そして、うちにいらっしゃる聖霊様は、宿ってくださったその時からずっと、あなた方を全て孤児とせず、あなたと共に永遠にいると言ってくださっている。あのイエス様が天に昇るときに、私はあなた方と共に世の中の終わりまで私はあなたと共にいると言ってくださいます。聖霊様がいらっしゃいます。そして聖霊様はですね、あるとき私たちの魂を突き落として異変を語らせてください。そしてまた異変を語ったらあふれてください。でも異変を語らずとも聖霊はその魂の中にいつも臨在してあふれて、私たちが信じる言葉を語る、信仰の言葉を語るならば、聖霊様はあふれて流れている。私たちが祝福の言葉を持って、いや、私の家は、我が家は、私の家の主は、イエス様です。我と我が家は主に仕えんと私たちが告白するならば、私たちの神社にある聖霊様があふれて、家の中を清めて、家の中を整えている。職場に出て行って、ああ、この職場は神様、あなたの前に私は委ねます、祈ります、祈ったときに、委ねたときに、聖霊様が私たちの内側からあふれて、その職場とその職場の事業をいただいて、祝福してください。ですから、私たちは、患難に、忍耐を働かせ、忍耐のから、寝られた人生を信仰を生み出して、そして、寝られた人生から、次に希望を生み出し、希望は、与えられた聖霊の神の愛から、決してですね、それは失望することなく、否定するんだ。そのように私たちは捉えていかなければならないんですね。出エジプト記の御言葉を開いておりますが、そうですね、15章、そこでどうなっているか、これ見てください。ちなみにですね、私たちはしなければならないことがあります。試練や患難の中というのは、忍耐するのは本当にね、しんどいことです。肉体を持っていますので、どうしても私たちは感情に振り回され、肉体に振り回されて、なかなか私たちは、この忍耐を完全に働かせることはなかなか難しいことです。その時にですね、この15章の一節からお読みする内容です。そこでモーセとイスラエル人は主に向かってこの歌を歌った。彼らが言った、主に向かって私は歌おう。主は輝くしも勝利を収められ、 馬と乗り手を今日海の中に投げ込まれたゆえに、主は私の力である褒め歌であり、主は私の救いとなられたこの方こそ若神、私はこの方を褒めたたえる、私の父の神、この方を私は崇める、主は許されるとその皆は主。さあ次で、さあこれはね、さあ主に向かって喜び歌を、我らの救い、これ詩編ですね、我らの、救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って沼に進み行き、賛美の歌を持って主に、喜び叫ぼう。詩編の中にあります、150編のうちの95編はダビデの創作だと言われています。90編から95編、大体95編だと言われています。そのほとんどはどういう状況で作られたのでしょうか。その内容はほとんど主に褒め歌を歌えという賛歌なんです。賛美なんです。でもその賛美はですね、彼が王様となって幸せになったからそういう歌が出たわけではないですね。彼はですね、あのサウル王様に命を付け狙われて、もうですね、彼は、ダビデはですね、イスラエル中を放浪の旅をしたんです。逃げて逃げて逃げて逃げ惑って、もう命からがらに彼は逃げて、最後には父が装ってですね、敵国に自分の身を寄せたこともあったんです。でもその間ですね、彼はこの歌を、いろいろな歌を彼は創作して神様にね、賛美をお返しているんですね。なぜならば彼の心の中にはですね、主がいらっしゃり、私の人生は神様があのサムエルという預言者を通して油注がれた、私は決して神様の前に見捨てられた存在じゃないんだ、人々はみんな私のことを父大学と言うかもしれない、そして誰が見ても小さな、ね、青年のような若い者がどうしてイスラエルの王になれるんだと言うかもしれない、そして現実に嫉妬されてサウル王様から命を狙われて、誰も私の味方になるかなるといったら、ね、天涯孤独なものかもしれない、でも誰が私のことを理解してなかったの、神様が私に油注いでくださり、私をね、私のことを知っていてくださる、そのことの上に彼は賛美したんです。ですから辛い時によくすることですけども、賛美しますね。私もそうですね。皆さん辛い時に何しますか。もう不安な時に御言葉をね、告白しますよね。ね、その辛さから解放されるために一生懸命御言葉を告白して、で、ここだから、ね、もう表だけにはもうね、もう不安で不安で仕方ないとは自分の口で言いますよね。それで、一回言うても、まあ、気持ちがね、収まらないとか、何年でも何年でも、もう繰り返して繰り返して、言いますよね。そして心がちょっと冷やになったら、今度は賛美が出ますよね。で、あんな苦難の中にあって、どうしてこんな賛美が出るかと思うぐらいに、ね、そのように賛美することができますよね。で、ダビデがそうであります。ダビデは目の前には最悪な状況がもう何年も何年も続いて、もうですね、今のような世の中じゃなくて、もう昔の世の中で食べることも置くことがあるような人生を送っているダビデがですね、でも彼は心はあふれて満足しておったんですね。ああ、神様がこの自然の地に私の人生に栄光ある、光栄ある人生を準備していらっしゃるんだ。今年もダメかもしれない、来年もダメかもしれない、しかし私は、ね、必ず油注がれた私の人生は、ね、光栄ある人生になることを私は信じると彼は信じています。皆さんもイエス・キリストを信じて、そしてですね、イエス様信じますと言った時に聖霊を賜っている。神の愛をですね、私たちはいただいている。で、神様が自分の愛するこのためにですね、人生を備えないことはないと思う。ですから私たちは神様が働かれるまで私たちは待ち続けなければなりません。その時に賛美をするんです。賛美は私たちにとってどういうような意味を持っているでしょう。ですね、第一番目に賛美というのは、私たちクリスチャンが、クリスチャンにふさわしい出来事だというふうに書いてありますね。本ですね、マリン・キャルダーという本をしてますね。牧師の賛美という本、有名な本があります。で、それからしばらくしてから、賛美の力という本がありました。で、その、なぜ牧師の賛美で十分満足している、良い本だなと思って感謝してたんだけども、 なんで神様の力がいるのかなんて、もうまだ読まなかんし、まだね、読まなかんのかな思いながら、もういらんのちゃうかと思いながら読んだんですけども、それ、大きな意味があります。で、賛美する力というのは、賛美の力というのは、神様を、ね、問題の中で、牧師の賛美ね、問題の中で賛美するんじゃなくて、もうそれはですね、そこから吹っ切れて、もうですね、賛美することによって、ね、力を自分の内側に、神様からいただくという方法が賛美の中にあるんだよという内容であったんですね。ですから、私たちは賛美すれば力が溢れてくるんです。例えば信仰の力です。そうですから、忍耐の力も入るんです。そして、嫌な人をですね、喜ぶことができる愛の力が増し加えるんでしょう。愛されえる神様の良き賜物が賛美を通して流れてくるということなんですね。ですから私たちは足りないな、自分の人生これ足りないな思ったら、ね、足りないな思ったら、もちろんこれ足りないですよと神様に祈るのが必要かもしれませんけども、いや私に必要なものは神様がご存知だから、足りなければ、ね、私に十分に満たしてくださることを信じます、感謝します、ね、自分のない、自分の内側に何もないことを感謝します。知恵がないことを感謝します。喜びがないことを感謝します。愛がなくて、許す心がなくて、我慢することができない。もうですね、どこに行っても、もうそう考えたら、もう次から次と私たちは足りないことを、ね、発見するでしょう。でも、その時に賛美しなさい。足りなければ賛美しなさい。貧しければ賛美しなさい。行き詰まっているなら賛美しなさい。そして賛美によって、ないものが満たされ、賛美によって我々方々は力に満ちる、ということを言っているんですね。第2番目のことはですね、賛美は、賛美を捧げるときに私たちは神の救いを手に入れることができる。詩編の50編の23節の中に、感謝の生贄を捧げる人は私の我々をその道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。私は逆に考える。神様の救いを得るためには賛美を捧げましょうということを逆に読んでいるんですね。で、神様の救いを見せようと神様が言っていらっしゃるんですね。で、どんな苦難の中でも、試練の中でも我慢して感謝して神様の前に誠実に歩むものを神様は決してお見せにはならないと思うんですね。第二歴代史の20章を見ましょう。この後、モアブ人、アモン人、およびカラルに合流したアモン人の一部がロシャバテと戦おうとして攻めていた。そこで人々が来てロシャバテに告げていた。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハツソン、タマル、すなわち演劇に、そうです、演劇ですね。演劇に来ています。ものすごい勢いで大軍がですね、ロシャバテ王が統治している当時のイスラエルの港に彼らは来たときなんですね。その時みんなですね、もう焦って、もう私たちはどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうと悩みました。でもヨシャバテは神に祈ったんです。神様に祈りました。そしたら、とにかく今あることを感謝しなさい。賛美しなさいということですね。まず礼拝が一番でしょ、神様はおっしゃったね。目の前に問題ができた最後の時点でも、まず神様に、ね、礼拝することが一番です。願い事をする前にまず神に感謝するのは何でしょうか。神様が私たちを愛してくださり祝してくださるその神を偉大であるということを言わなければならないのではないのか。神様そうです。願い事をする前に神に感謝せよ、賛美せよ。で、彼らは賛美して感謝してですね、そしてその合間に福音を設けて、彼ら大軍は敵はですね、その福音によってお互いにこの戦って彼らは敗北して逃げてしまう。だからロシアバテ王の統治しているイスラエルの人々は戦わずして、ただ神を賛美するうちに、ね、勝利を手にすることができたということですね。神の救いを手に入れる、神様の導き祝福、その御手を力強くいただきたいならば、私たちはそのところで神を褒めたたえ礼拝を捧げる、そして賛美を捧げる、これを私たちはしなければならない。詩篇の16篇の、一節の16章の16節、26節、 ところが突然大地震が起こって、牧者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。目を覚ましていた看守が見ると、銅の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で自殺しているから私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り、駆け込んでいて、パウロとシラスの前に震えながら息を吐く。そして二人を外に連れ出し、先生方を救われるためには何もしなければなりませんかと言った。二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。パウロとシラスが、キリスト教の迫害、クリスチャンの迫害の時代にエルサレムで捕まえられて、本当にですね、処刑されるその前の晩から、ゴブで鎖につながれて神を褒めたたえたという記事のところです。で、彼らは何もすることがないんで、もう鎖につながれて明日はもうね、軽量の露と消えてしまうという運命になりました。ですから彼らは、ね、今あることを感謝しよう。今こういう状況で神様に、ね、そういう、こういう状況だけれども、イエス様に出会えたことを感謝しよう。こういうような状況だけども、神様にこの地上で命を与えられて生かされたことを感謝しよう。彼らは賛美し、神様を褒めたたえたら、大きな地震が、奇跡が起こって、獄の鎖が溶けてしまった。溶けてしまった。もうそしてみんな獄の戸がですね、開いて、地震のために開いてですね、もうみんなですね、解放されてしまったという出来事なんですね。ですから、主を褒めたたえよう、その道を正しくする者に私は神の救いを見させようという詩篇の50編が実際に起こってしまったんですね。ですから旧約だけではありません。新約の時代も今もこの時代においても同じように聖書の御言葉は変わらず私たちにこの力をこの奇跡をですね私たちに提供してくださるんですね。ですから私たちはどんな時にも賛美するようにしました。そして、自然に対して忍耐に出られて人生、出られて人生に希望を持ってしっかり歩んでいるならば失望に終わることなく神の救いを得ることができる。このような信仰生活を今日から今週もしっかり励んでいきましょう。愛する天のお父様、あなたも素晴らしい皆を賛美いたします。昨日も今日もどこしやまでも変わることのないイエス様が私たちの内側に神の霊など聖霊となって私たちの内側に宿り、私たちをそのものを祝福の器としてこの地上で生かして用いていてくださることを感謝します。私たちが私たちの心を制し、私たちの魂をしっかりと信仰によって捉えて祝福の器としてこの器を用いることができる、この人格を祝福の器として用いることができるように力を与えてくださいますようにお願いいたします。神様、感情、また目に見えるもの、耳に見えるものによって、耳から聞こえるものによって影響されて、そして祝福の源となる聖霊様を私たちの中に閉じ込めることがないように導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝しお願いいたします。Amen.